ラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんばんは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。12月ラストの放送になりました。あっという間でしたね。本当に今年はどんな年でしたか？私は本当にたくさん新しい経験をさせていただきました。たくさんの出会いがあって、たくさん仲間も増えました。めちゃめちゃ楽しい1年でした。そして来年のドラゴンイヤーの準備でワクワクしている毎日でございます。そしてそんなドラゴンイヤーを前にして、今日は特別なゲストをお迎えしてます。なんとリアルリュウくんです。株式会社 &D 代表取締役の佐藤リュウくんをお招きしております。リュウくん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。佐藤リュウです。
はい、リアルリュウくんです。
はい、本名です。
本名です、はい、今日のリュウとおしゃべりは佐藤リュウくんと一緒にお送りいたします。
はい、
リュウくんですね。はい、リュウくんといってもね、しっかりした大人なんです。高校生とかじゃないんですよ。実はこの訓読みにはちょっと理由がありまして、リュウくんは海運エキスポというオンラインマルシェのリーダーであり、イベントの実行委員長なんですが、以前はリュウさんって呼ばれてたんですよね。実は、
まあ、そうですね、
はい、実はね、どうやら私がメンバーになった時に、見えない存在のリュウたちのことをね、リュウさんと呼んでるじゃないですか。と皆様方非常に紛らわしかったようで、それじゃあ佐藤リュウさんのことはリュウくんで呼びましょうということになったと伺っているんですが。
はい、そうです。
私のせいでね。
そこに関してはいや、さんじゃないと困るとか、そんなことは僕は言えませんので。
私のせいで呼び方が変わってしまったというリュウくんでございました。
ゆりやさんのせいではないので大丈夫です。
ありがとうございます。はい、なのでリュウくんと、素敵なね、大人の男性ですが、リュウくんと呼ばせていただいております。
はい、リュウくん47歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんなね、リアルリュウくんから面白いお話をいっぱいしていただきましょう。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。面白いお話と言われるとハードルがだいぶ上がるんですけど。
大丈夫大丈夫、そのままで十分面白いですから。
ありがとうございます。
はい、ではドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在である竜の通訳者です。私たちが通訳する竜は、ご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在です。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんです。この番組では見えない世界の竜からの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。リュウとおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは本日はリアルリュウくんとのおしゃべりを楽しんでいきたいと思います。はい、それではリュウくん、簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。株式会社 &D という会社をしてます、佐藤リュウと申します。でですね、仕事に関して言えば、東京の表参道でイベントスペースを運営してます。あとですね、都内で2カ所ほどスタジオ運営をしております。あとですね、先ほどゆりやさんからありました海運エキスポというですね、オンラインの、エキスポでゆりやさんとご一緒してるんですけども、そちらでは波動スピーカーというスピーカーとして出展しております。はい、 こんな感じでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いろんなことさ、ね、していただいてるんですよね。私
ちらっと聞き
たかったんですが、会社名 &D の D って
ドラゴンです
ですよねきっとそうだと思ったんですよね。
そうです。
だから、
はい、
ですよね。竜と一緒、はい、竜と共に。
そう、僕の場合はこのイベント会場っていうのが、うん、まあ、どういったことをしているかというと、自分がイベントを企画するとかじゃなく、イベントをする方にスペースをお貸し出ししてるんですね。で、当然あと仕事としてはイベント制作的なこともしてるんですけれども、どちらも裏方の仕事になるんですね。で、自分としてはどちらかというと、まあ、皆さんがいて初めて自分がっていうところがあるので、D、要は誰とドラゴン竜ですね、私ですね、はい、っていうことで&D っていう、まあ、僕が後ろに来たって感じですね、はい、
素敵ですね。
ありがとうございます。
あれ、この名前聞いた時、ね、確かあれですよね、あのロゴマークも竜の絵を
使
ってらっしゃいましたよね。
そうです、はい、
もう竜くんはね、あの生まれた時、まあね、お名前が竜ということなので、もう絶対的に竜と縁がないわけじゃない、わけがないみたいな。しかも辰年でしたよね、はい、
そうです、
辰年でしたよね
そうです。
この竜とおしゃべりにはとてもね、はい、あのぴったりのゲストで来ていただきました。まあ、スピリチュアルはそんなに得意じゃないですよね。そうでもない、
ですね得意じゃないというと、まあ、当然ですね、僕あの0歳の時から竜っていう名前でやらせていただいてますけれどもあの正直ですね、あの竜という名前を意識し始めたのって本当に大人になってからなんですね。で、まあ、名前が、あ、名字が佐藤なんで、まあ、佐藤ってあの日本一多い名字なんですね。で、当然あのうちの親が名付けたんですけども、まあ、うちの親父はあの大工をやっていまして、あの建設会社にお勤めだったんですけども、うんうん、あの辰年だから竜でいいだろうって決まったっていうだけ、もう本当にこれだけなんですよ。で、あのそうだなんですけど、でもやっぱり大人になってから、特に大人になってからでも本当に自分が独立をして、
うん、
で、このやっぱりね、あのモチーフを竜にしたりとか、前面にこう割と竜を押し出すようにしてから。なんだろう、すごくこうやっぱり竜に対しての印象とか、
うんうん、
あれが変わってきたかなって。 で当然ゆりやさんとあのコミュニティ一緒にさせていただくようになって、うん、ましてこうなんだろう、この名前ってやばいんじゃないっていうこの本当にそういう意識になって、
まあ、素晴らしいですね、
なんて言うんですかね、そう、もう乗っかってっちゃおうっていう感じですよね。そうそうそう、もう、うん、はいはい、
もう元々ね、まだあの0歳の時にすでに竜にもうすでに乗って、もう気がついたら竜と一緒にもうずっとね進んでるっていうね、そういう方なんだと思います。
はい、まあ、多分ね、ありがとうございます。
そう、まあ、ご本人当たり前すぎて意識ないかもしれませんけど、多分すごくいろんな人たちが周りに寄ってきたりとか、すごくね、こうなんだろう、なんて言うんだろう、こうしたいなと思ったらうまくいったりとか、そしてね、私がいつも思うのが、もう何やか分かんないくらいいろんなことされてますよね。
そうですね。なんかおかげさまでいろいろとね、あのさせていただいてるんですけれども、やっぱりこれまで、特にまあ、ゆりやさんとご一緒するようになってから、もうすごく大きな変化があるのは実際のところで、まあ、ゆりやさんもおっしゃってましたけど、この1年って、すごく僕もね、ゆりやさんもおっしゃってましたけど、本当にすごい、目まぐるしい出会いもあるし、自分としても本当に信じられないような、まあ、うんうん、あのね、シチュエーションとか、いろいろやっぱりね、うん、事業としてもいろいろ動きがあったりとかしたのは、うんうん、まあ自分がやっぱりこう、竜っていうものに対して、竜っていう名前に対して、うんうん、まあ自信を持って、こうね、うんうん、動けてるとか、なんかやっぱりそこが結構僕としてはポイントかなと思ってます。
あ、そうですね。
はい。
もうリュウ君自身も、でリュウ君と一緒にいるリュウさんたちもめちゃめちゃ喜んでるんだと思います。
や
っぱりね、もうすでに仲間というかね、リュウ君だから一緒の仲間としてね、すごくもうスムーズに、なんかこう一緒に行くのが当たり前みたいな感覚でね、はい、私たちから言わせると動いているのかなというふうに思っております。
いや、もう嬉しいのとちょっと恐縮なのと、はいなんかそうなんですよね、ゆりやさんと本当にね、ご一緒するようになってから、
うんうん、
ね、やっぱりドラゴンメッセンジャーの方はね、皆様いらっしゃって、
うんうん、
ちょっとそう、そこから僕の意識は変化したっていうのは、本当にこれってお世辞じゃなく本当なんですよ。
本当なんですよ、それは。
いや、だってそれを、だってそれを、ね、おっしゃってる、こう、皆さんがいてって、うん、それで自分は名前を毎回名乗ってるって、そう。もう、それ以上のことないじゃないですか。
そうですよね。はい、これやっぱり私たちがね、やっぱり一緒にいると、やっぱりこの、これをね、聞いていただいている皆さんもそうなんですけど、常に私たちの前に竜まみれになってくるわけなんて見えないですけど、竜さんがいっぱいいるわけですよ、行ってみたらね。そうすると、もうみんなで盛り上がってしかない。しかも来年ドラゴンイヤーで、ね、最近もうね、竜グッズいっぱい出てきてますよね、年賀状とかもね、竜さんいっぱい出てきてるじゃないですか。
本当ですね。
そうなると、竜さんたちますます喜んで、ますます活性化するわけですよ。なので、もう竜さん、竜くんはね、竜という名前を持ってるだけでも持ち上げられちゃうみたいなね。こんな感じ
ありがとうございます。
本当に竜と一緒に動き始めると、自分の意思を超えたところでね、何かが動き出すって、私もすごく体験をしていますね。常に竜とおしゃべりとか竜と一緒にっていうことを言ってると、気がつくともう自分の意思以上のことがなんか動いてきちゃうみたいなね、そんな体験をしているので、すごくね、もうそれにバリバリ乗っている、生まれた時から47歳47年も乗ってらっしゃるということですね。素晴らしいと思います。はい、
ありがとうございます。
もういろいろいっぱいいっぱいお話ししていただいてありがとうございます。はい。でね、今日ね、実はもう本当、ゆうくんにはね、突然来ていただくことになったんですがね、はい、実は1月にね、一緒にやってる開運エキスポですね。こちらでね、いろいろイベントがあるのでね、そのことを、はい、まあ、その前にね、いろいろ私、いろんな発足のきっかけとかね、はい、メンバーの紹介とかもね、聞こうかなと思ってたんですけど、
はい、
もうその辺、ゆうくんにお任せします。なんか開運エキスポのこと、なんかいろいろお話をお願いします。
ありがとうございます。
うん、
まあ、開運エキスポというオンラインのエキスポは、まあ、フラスコオンラインエキスポっていう、まあ、大元のエキスポの中の一つとして、うんうん、開運をテーマにして活動しているコミュニティなんですけども、もともとその、まあ、発起人である高橋由美さんと、うん、あとその、まあ、責任者というかディレクターである永田裕也さんっていうのが、まあ、元々別なコミュニティでも8年ぐらい前からご一緒していて、で、まあ、当然そのコミュニティっていうのも何十人っている中で、
うん、
まあ、その中でもすごく仲のいいお二人だったっていうのがあって、うん、でそのお二人から、まあ、龍くんも、まあ、龍さんって言われてましたけど、どうですかっていうことを言われた時に、うん、まあ、ちょうどですね、私イベント会場を事業としてるので、
うん、
まあ、2020年にコロナウイルスが拡大した時に、まあ、事業がもう完全にストップしちゃったんですよ。
確かに。
はい。で、売り上げがもう完全にゼロになっちゃって。で、自分としてもやっぱりそこからが、こう、まあ、今振り返れば、すごくその人生のターニングポイントだったかなと思っていて、うん、まあ、やっぱりいろいろとやっぱり考えるんですよね。じゃあ、事業の横展開はどうしようとか。まあ、結局その一つとして、この、まあ、開運エキスポで出展してる波動スピーカーっていうスピーカーをの代理店を始めたっていうのもきっかけなんですけども、この開運エキスポに僕が参加するときって、じゃあ波動スピーカーで最初から参加したわけではなかったんですね、実は。
そうなんですね。
はい。で、私としてもやっぱりその、うん、今までいわゆるイベント会場っていうそのもの、ものというか、まあ、場所を扱っていて、その場所を扱うことができなくなって、まあ、当然ね、コロナの状況でこう徐々にちょっとずつは戻ってはきたんですけども、ただやっぱりまたね、緊急事態宣言だって繰り返し繰り返しで、またキャンセル使うかもみたいなことをずっと繰り返していて、自分としてもやっぱそれに振り回されないような何か事業をっていうことで、実は自分のオンラインサロンをですね、その時、始めようとして、まあそれも、その時にこう、いろいろとそれを教えてもらってる方が実はいたんですけども、やっぱりそれも、自分自身で、じゃあやろうってもう最初から考えたことではないというか、うん、やっぱり誰かの意見で、こう、ね、あ、じゃあちょっとやってみようかなぐらいの感覚で始めたことがあって。
うんうん、
で、毎朝ですね、5時半に LINE 公式を毎朝発信してたんですよ。
すごい。
去年の7月一昨年か。そう、うん。で、それでその LINE 公式の内容が、開運エキスポになんかこう、まあ、マッチするんじゃないかみたいなことを、まあ、お二人から言われて、
うん、
参加はしてたんですけれども、うん、自分自身がやっぱりこうね、自分事としてなんかこう自信を持って発信できてない自分、いや要は迷ってたわけですよね、いろいろと、うんうん、
なるほどなるほど。
そんな中で海洋エキスポ、今でこそね、うん、こう戦略ミーティングとか毎月のエキスポに僕参加してますけど、その時はあの、うんうん、自分はちょっと一歩引いてあの代理の人とかグループでもう一人の人にメインで出展してもらったりしていたんですね、うんうん、だから関わりも割とちょっと中途半端になっていた、
うん、
で多分その状態の時にユリアさんが、メンバーになっていただいて、
うんうん、
でその何ヶ月後からそうですね、うん、でさらに2年目から僕が波動スピーカーっていう形で、今年の2月から波動スピーカーで出展をし始めてから、
うんうん、
何かこう流れがちょっとずつ変わってきて、でそのオンラインサロンも自体もやめてしまったりとか、
うんうん、
いろいろして今に至るって感じなので。
なるほど、やっぱりその波動に出会い、はい、龍が動き出したって形でことですね、波動に乗っかって。
本当でもやっぱりその波動スピーカーに関しても取り扱い始めたのはその3年前ぐらいなんですけど、その時の自分の感覚と今の感覚っていうのも全然違っていて、って考えるとやっぱりこの波動が合ってなかった、要は波動スピーカーに対しての波動も合ってないし、自分自身もやっぱりこの龍っていうものに対してのこう、うんうん、なんですか、感覚っていうものはあまり別にこうね、研ぎ澄まされてなかった、
うんうん、
それが本当にユリアさんとかのね、こう龍さんのお話を聞いたりとか、いろんなやっぱり人との出会いがあって、
うんうん、
その波動、自分の波動がやっぱりすごく上がってきて、
うんうん、
まあ海洋エキスポのメンバー自体がすごくやっぱり波動が高い方がもうね、ユリアさんご存知の通り多いので、
その環境ですからね。
そう、その環境に自分の身を置いてるっていうことに、うんうん、なんかこうその波動がマッチしたのがちょうど今年の本当5月とか4月とか、
な
んか
な、
そんな感じだったんで、
ここからがもういい感じの上り調子ですね。
もう本当にもう今はもうすごく、はい、自分で言うのもなんですけど、もう上り竜のように
上り竜ですね、
はい、
はいはい、できすぎます。もういっぱいいろいろ面白いお話ありがとうございます。ご自身面白いと思ってるかどうか分かんないけど非常に面白いです。非常に面白いでございます。はい、
じゃあ
ね、いっぱいお話ししていただいたのでね、一旦休憩を入れてね、後半ちょっとね、あのイベントのこととかね、いろいろまたお話ししたいかと思います。はい、はい
はい、ありがとうございます。
後半に続くでございます。はい、それでは後半スタートいたします。はい、まあ続いて龍くんの楽しいお話を聞いていきたいかと思うんですが、今度はどうしましょう、少し、海洋エキスポのイベントのお話とかしていただいても大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。海洋エキスポは通常は月1回第1日曜日の10時から13時で、うん、Zoom を使ったオンラインで開催してます。でそちらは当然参加費無料で皆さんどなたでも参加できるんですけども、まあ、海洋エキスポを初めて9月にリアルイベントというのをこの私がやっている表参道の会場で初めて海洋エキスポのリアルイベントを開催しまして、でその時はメンバーとあと周りの方々とで大体30店舗ぐらいですね、ブースの方出店をして、ユリアさんも当然そちら、
はい、楽しかったですよね。
そうですね、本当に、はい、なんか初めてだったんですけど、すごくこう、まあ、当然ね、他のそういったマルシェイベントに参加されている方もいるので、うんうん、慣れている方もいらっしゃったり、初めての方もいらっしゃって、すごくこうね、なんだろう、会場の熱気がすごかったですね、
うん、そうなんですよ、はいはい、ね、なんかすごい楽しかったというか、もうね、お客様も一緒になって、誰がお客様で誰が出店者か分からないくらいのなんか盛り上がりがありましたよね。
そうですね、まあ、本当になんか、まあね、ユリアさんとご一緒、9月がすごくご一緒することが多かったんで、
うん、そうですね、あの頃怒涛の楽しい日々でございました、
はい、 9月の初めにそのまあ富士急ハイランドで占い祭りというものを、うん、まあ開運エキスポとして監修させていただいて、そちらもゆりやさんと2日間ご一緒させていただいて、うん、でそこからの流れで、まあ、開運エキスポの本番日が間にあってのリアルイベントだったんで、まあ、本当に怒涛の9月を駆け抜けて、はい、今に至るって感じですね。
うんうん、
はい、
でもあの頃の勢いが今もね、だから開運エキスポ自体がすごくこう盛り上がってますよね。
そうですね、なんかあの時はね、うん、本当に毎週毎週イベントがあって、あのそう、あのね、すごくエネルギー、やっぱり皆さん特にね、やっぱりこうお客様、来場者の方にやっぱり向き合うんで、うんうん、僕はね、そのあのセッションとかそういったことではないんですけども、運営の裏方の方でね、あれしてましたけども、皆さん本当にエネルギーもうね、うんうん、エネルギーというか、本当にね、大げさですけど、大げさじゃないですけど、命を削るぐらい本当にお客様に向き合っている姿っていうのは、僕は陰から見てて本当にすごい素敵だなと思って、
素晴らしかったですよね、本当にね。
本当に、はい、なんか達成感もすごかったですよね、うんうん、
達成感もすごかったです、
はい、
本当に、
そうっていうのがどうしてもあって、やっぱり毎月オンラインでやってるんですけれども、やっぱりリアルっていいよねっていうことを再認識した月だったんで、今度はまあ1月の13日にまたあのこの表参道の会場でまたリアルイベントを開催っていう形になってます。
はい、もうね、とても素敵な、ね、場所でね、もう来ただけでも、あ、なんかすごく心地いいよとかね、やっぱそしてエネルギーも高いしで、ね、今度またちょっとね、また前回と違っていろんなね、イベントが、はい、イベントというかね、いろんなことがね、あるので、ぜひ、すごい楽しくなりそうですよね。
そうですね、今度はあの
楽しんでるみたいな、はい、
開運エキスポメンバーとまたあの別なコミュニティメンバーと一緒にやるんですけども、うんうん、あのこれから詳細の方を集めていくので、まだちょっと日付ぐらいしか言えないんですけれども、うん、あのぜひ皆さんですね、本当に表参道1月13日楽しみにお越しいただきたいなと思います。
13日は土曜日でしたよね。
そうですね、土曜日ですね、
はい、もう表参道の駅からすぐなのでね、すごくね、立地もいいし、
はい、
はい、でとても素敵な場所です。そして何しろ参加してくれる出展者がまたパワフルな、そして
そうですね、
それをね、はい、実行委員長がリュウ君でございますから、はい、どんだけ楽しいイベントになるかっていう感じですよね、は
い、ありがとうございます。
はい、楽しみにしてます、はい、でね、はい、まあ、その話題の言葉の1月の7日の日曜日は通常通りのね、オンラインマルシェの開運エキスポを、ね、はい、開催してますので、ね、はい、ちょっとリアルイベントの情報を聞きたいなっていうときは、そこで少しお話できるかもしれないですね、ちらっとね。
そうですね、
きっと、
はい、うん、年内最後は12月3日なんですけれども、うんうん、ちょっとその時はまだ情報は日にちぐらいになってしまうので、うん、実際、うん、そうですね、ちょっと本当直前になっちゃうんで、うん、あとはもうメンバーの SNS とかでもう発信していく感じになると思うんですけども、
ね、はい、私のブログの方でもご案内させていただきますので、はい、詳細はそちらでしっかりとね、はい、聞いていただきたいと思います。はい、ちなみにね、開運エキスポ、ドラゴンブースでは、オンラインの方ではね、新人デビュー記念大会、12月、1月は新人デビュー記念大会になってますので、まだ、ピヨピヨちゃんが来ます。だけど私がいるからね、ピヨピヨちゃんがちょっと緊張しちゃうかもしれないですけど、3ヶ月くらいでリュウとおしゃべりができるようになっちゃう、そんなね、人たちをちょっとね、覗きに来ていただけたらいいなと思って、新人さんたちみんな、すごい張り切っているのでね、楽しいと思いますので、ぜひぜひあ、すいません、私の宣伝をしちゃいました、ドラゴンブースの宣伝しちゃいましたが、ね、ぜひぜひね、遊びに来ていただければと思います。はい、イベント案内ありがとうございました。でね、はい、今日ね、実はですね、年内最後の、放送になりますので、せっかくなのでね、なんかね、これから上り調子になっていくところで、ゆうさん、ゆうさんとか言っちゃった、ゆうくんゆうくんゆうくんっていうか、ゆうくんの後ろのゆうさんもなんか言いたいこといっぱいあるみたいなのでね、はい、まあこれからの抱負というかね、ドラゴンイヤーどんな感じでいこうかなとかってありますか？
そうですね、まあ、まあ僕1月8日生まれなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、なんで開運エキスポの翌日が誕生日なんですね。
おー、すごい、はい、そこで年男ですね。
はい、で年男じゃないですか、
うんうん、
もうちょっとなんだろう、ね、当然48なんで、今まで、3回年男で4回目の年男なんですけど、うんうん、こんなにですね、意識したことは 多分ないぐらいに、いやドラゴンイヤーって言われたらもうなんか本当にね、でも本当にそれぐらい世の中がなんか盛り上がってきてるっていうのがまあわかるので、もしかするとね、その来年とか名刺交換するためにね、なんかちょっと向こうの反動が違うのかなとか。
でも全部いろんなことが起きてくるの、散々私ドラゴンイヤードラゴンイヤーって言ってますからね。でまあ辰年の人もすごくね、こう活性化するし、で世の中の見えない存在の龍さんたちがものすごい応援が入ってるので、特に龍君には応援めっちゃ入るので、もうちょっと自分では無理かなくらいのことをちょっと目標に掲げてガンガン行っちゃってもいいと思いますよ。会社 の、 あの売上目標もゼロ1個くらい足していいんじゃないですか。
もうゆりやさんからそれをお墨付きいただければ、うん、それも、はい、
そ
う、もうそのままそっくり、はい、
そう、あいと思います。まあ、やっぱりね、あの会社のね、やっぱ経営者とかはちょっとそのくらいのことを思っているともっといっちゃうかもしれないしみたいな ね、
そ、 うです
ね、そんな奇跡ミラクルを起こすのが龍さんたちなので、せっかくドラゴンイヤーなので、で龍さんたちね、見えない世界の龍さんたちがすごくそのミラクルを起こしたがってるっていう、そういうタイミングなんですよ、うん、実は。なので私たちもそのミラクルを目指さないと、見えない世界の存在はどんなに頑張っても実際のには私たちが動かないと現実にできないんですよ、うん、だから現実にね、龍さんたちの願いを現実にする龍君ということで、現実にしていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ね、ですよね、私もね、まあ、ドラゴンイヤーって前からずっと言ってたんですけど、やっぱりもう私の周りの人全部の夢を叶えようみたいなね、とてつもないプランでおります。そのね、あのもういよいよ来年スタートするので、だからそういう夢というかね、それをね持っていこうかなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございます。あっという間にいいお時間になって、なんかもっともっとおしゃべりしたいんですけれども、ちょっといい、はい、いい時間になってしまったので、こんな感じ。本当今日龍君ありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございます。
とてもね楽しいね、あのイベントがねあるので、私も張り切っていきたいと思います。よくありがとうございました。
ありがとうございます。
ではね、私いつもね最後にね、龍さん、この龍は龍君ではなくて、見えない世界の龍さんからの一言メッセージをお届けしたいと思います。今日あまり声かけなかったから、あの言いたくて仕方がないというような感じがあると思いますので、うん、 OKOK、 いいね、来ました。今年楽しかったことは何ですか。たくさん思い出しましょう。うんうん、来年やりたいことは何ですか。たくさん思い描いてください。思いっきりワクワクしましょう。龍と一緒なら毎日が楽しいことばかりです。新しい時代を龍と共に前進しましょう。素敵なメッセージが届きました。龍と一緒に楽しい時代を前進あるのみですね。それではエンディングです。楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいる龍さんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。龍とともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやと龍くんがお届けいたしました。龍くん、今日はありがとうございました。一言お願いできますか。
はい、今日はこんな光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。はい、来年も皆さんで一緒に龍ドラゴンイヤーですね、
うん、
はい、一緒に盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。ではまた来年もお会いしましょう。良いお年をお迎えくださいませ。ではまた、バイバイ。